ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人アップルシードの理事長成瀬武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、理事長代表理事どちらがいいですか？
まあ、正式は代表理事なんですけど、どちらでも大丈夫
です。どちらでも大丈夫ですか？じゃあ代表理事と言わせていただきましょう。はい、成瀬さんね、もう何度も出演していただいてますけど、なんか出演するたびに新しい展開がね、あって、また新しい事業も始められたということですので、そんな話も伺いますが、まず6月17日に、講演会が、講演会ですかね、またまた開催、どのぐらいのペースでいつもやって？
1年に1回程度なんですけども。
本当ですか？でもコンスタントにやられてますね。で、こちらのご紹介もなんですが、まずはアップルシードさんを知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとご紹介をお願いします。
約8年前にですね、設立した NPO 法人なんですけれども、障害があっても障害があることでですね、働きづらいという方ですとか、その障害がですね、障害年金が得られないほどのですね、のような方でも働きながら就労を目指せるように設立したんですけども、まずは就労継続支援の、先ほどもお話し出てた B 型ですね、を作りました。
B 型をよく知らない人は、A 型とか B 型って血液型みたいというふうに言われますけど、B 型を分かりやすく説明すると、
そうですね、雇用契約を結ばずに、ということは最低賃金に達しない額でもいい状態で就労をしながらという就労支援を受けて就労を目指すということなんですけども、
A 型だと最低賃金を上回らなくちゃダメなんですよね。
そうですね、雇用契約を結ぶということですので、最低賃金を支給しないといけないです、ね。
で、 B 型は雇用契約とは違うので、最低賃金を下回ってもいいんだけども、でもお給料が発生する、でその発生するお金っていうのは、どこから出るんですか？
利用者さんが働いたお金を還元してます、うちは。
なので、お仕事をしていくってことですよね。じゃあアップルシードさんのお仕事は何ですか？
現在はですね、近隣のですね、工場ですとか、企業さんのですね、軽作業を請け負ったりですとか、あとは自主製品ですね、クラフトバンドで編んだカゴですとか、リースですとかを作ったりですとか、あとは瀬戸ブレンドというですね、瀬戸市に席がある共同受注窓口があるんですけども、そこからですね、瀬戸市のですね、保育園のトイレ清掃を請け負っております。
共同受注窓口って、障害のある人たちの一括で例えばお菓子の詰め合わせとか、そういうのをしたりっていうことを今、2階 の、 市役所のセンターの方で窓口となっているんですけど、掃除とか、この間私もチラシを頼んだんですが、いろいろあるんですね。
そうですね、障害者優先調達法の関係で置かれている窓口だと思うんですけども、主にですね、市役所ですとか、そういう公的なところの仕事を、優先的に障害のある方へ調達しようという窓口だと思ってます、
でもね、瀬戸ブレンドというね、素敵な窓口があるので、じゃあこちらからということですね。じゃあ仕事を見つけるのって結構大変ですよね。
そうですね、最初はなかなか ですね、大変だったなという記憶がありますけれども、今はおかげさまでいろんなところからお仕事いただいてまして、もっともっと大きくしていきたいと思ってます。
はい。だから仕事があって、まあ利用者さんがちゃんとその仕事をこなして、
はい、
でそのお金が皆さんに還元されている、はい、ということですもんね。はい。はい、B 型はじゃあ安定して、
いやもう本当目いっぱいやらせていただきます。
はい、そうなんです。まあ、障害者としてはいろいろな方が、
そうですね。はい、身体障害の方もいらっしゃいますし、知的障害の方、精神障害の方もいらっしゃいます。
はい、じゃあ、B 型では、まあ、こういった作業をしてらっしゃると、そして他には、
はい、途中からですね、グループホーム、
はい、
共同生活援助と言われるんですけども、
はい、
グループホームを作りまして、今は、3つの、ユニットと、
はい、
1つのサテライトって言って一人暮らしを練習するタイプの住居を、はい、持ってます。
あ、もう3つもあるんですね、ユニットが。
はい、
はい、じゃあ、こちらも、まあ、グループホームだと、はい、こう昼間は別のところに働きに行って、
はい、
だからアップルシードさん以外のところで働いてらっしゃる方もいる、
はい、いらっしゃいます、
はい、で帰ってきて夕方、はい、で、はい、そこにまあ管理人さんがいらっしゃって、
はい、
で食事を提供して、
はい、
という感じですよね、はい、夜間もどなたかがいて、
そうですね、うちの場合は夜勤の方がいらっしゃいます、
で朝ご飯を作って、
はい、
送り出すという、
は
い、
そうですね、
こちらもグループホームも割といっぱいなんですか。
そうですね、先日まで満床だったんですけども、ただちょっと立て続けに体調不良の方ですとか、出られて、ちょっと入れ替わりが今起きている時期なんですけども、はい、
でサテライトは、
はい、
練習なんですね、一人暮らしのための、
はい、希望があれば本体の住居に行って食事の提供を受けることもできますし、支援っていうかサポートを受けることもできるんですけども、以前入ってらした方はほとんど自分でご自分で全てやられて、いました。
でそこで慣れたらこう独り立ちしていくという。
そうですね、はい、で4月一品にも一人暮らしを始められた方も実際いらっしゃるので、今ちょっとそこサテライトは空いてるんですけども、
その練習段階の時は、
はい、
どなたかが見守ってる感じなんですか。
そうですね、ただその方は放っておいてほしいっていうタイプの方でして、
いろいろですね、
つかず離れずで、あんまり干渉せずに遠くから見守る感じでした、
結構あるんですか、こういうサテライトをやってる事業所って。
そうですね、近辺でもあると思います、
はい、いいですね、いきなり一人暮らしはちょっと心配だけど、はい、
そうですね、
とりあえず練習して、ということですよね、だからグループホームとはまた違って、
はい、
まあ、一人ですから、
はい、
またステップアップっていうことですね、
はい、
そして新しく始めた事業があるんですよね、はい、はい、
自立生活援助事業っていうんですけども、
はい、
そちらの話でよかったですよね、
はい、
これはですね、一人暮らしなどされている、障害のある方のですね、訪問型のサポートなんですけども、などっていうのは親御さんが高齢だったり、
はい、
ご家族全員が障害のある方だったりした場合に、なかなかその自立っていうか、その人の方の望んだ生活に向けて、サポートが得にくい環境の方に対して、定期的な訪問ですとか、夜間のオンコールですとか、行政や医療機関への同行などですね、加算も含めて、サービスを提供させていただいております。
これはだからその障害のある当事者の方は、
はい、
昼間はどうかの事業所に行ってる感じなんですか。
そうですね、現状はそうですね、行ってらっしゃる方もいれば、もう完全にご自宅の方もいらっしゃるんですけども、ちょっと一人だと 不安だなっていう方に対して、今サービスを行っています。
だから自立生活をしていくための援助、はい、ということですね。そうですね、はい、だからご家族がいても、はい、なかなかこうご家族が、はい、支援できなかったりとかっていう、ケース、そうですね、
もあるはずです、
はい、これは自立生活援助事業っていうのは、はい、割とこうやってるところは多いんですか？
愛知県ではですね、現状はうちが9件目の事業所でして、
少ないですね。
まだ少ないですね。
あまりお金にならないからですかね。
まあやりようにはよるんですけども、例えば相談支援事業所と併設するですとか、うん、そういったことをすればできるとは思うんですけども、うん、そうですね。あとはよく知られてないってこともあると思いますし、
こういうものがあるよっていうのは。そうですね、事業としてやってないけど、はい、もうやってるよっていう人もいるかもしれませんね。
そうですね、相談支援 の 地域相談支援とかですね、そういったものがすごく似てるんですけれども、あと、今まで持ち出しでやってた部分を切り出したような事業だったりするので、なかなか知られてないですけど、まだ。
でも夜中でも、はい、そういうオンコールがあれば、
はい、必要があればですけども、うん、大抵はお電話だけで済むんじゃないかなと思ってますけど、うん、今お電話も夜間ないもんですから、今まで一件も、皆さんお守り代わりで住んでるみたい
で、でも夜間でもいいですよという体制を取って、ね、はいはい、だから契約をした方とっていうことですかね。
あ、そうです、そうです、はい、
で、まあ、今お話の中にもありましたが、相談支援事業もそのうち、は
い、そうですね、同じ建物、ウィングビルっていう市の団地のところにある建物で自立生活援助をやってるんですけども、うん、そこに併設する形で特定相談支援事業所も開設したいと思ってます、
うん、すごいですね。あれよあれよという間に、ね、必要なものは作っていくということですかね。
そうですね、
はい、そして、まあ、今度6月17日パルティセット4階マルチメディアルームなんですが、はい、2部制ですね、
はい、
発達障害を知ろう、
はい、
これが SDGs 講座にもなってるんですね。
あ、そうです、
うん、まあそうですね、まあ、SDGs の17の項目の中にもいくつかね、
はい、
当てはまる部分がありますもんね。はい、はい、まず一部がハイブリッド対談講演、
はい
はい、まずこちらのご紹介を。
はい、一部二部とも同じなんですけども、講師がですね、いいとこ探し代表の関地城さんと、はい、社会発達友の会代表の石橋博さんをお迎えして対談していただき、
はい、
会場内外のですね、方の質疑応答にも交えながら、ずるい当事者、ずれてる支援者、ずっこけてる家族と題して、はい、話を進めていきたいと思っております。
そうなんです、オンラインもあり、はい、ということ で、ね、はい、ハイブリッド対談になっているんですけども、はい、まあ、私司会をさせていただくんですが、まあ、多分いらないっていう感じで、こう2人のトークっていうのは
いらないわけじゃないんですけども、
もうすごい話されますよね。
そうですね、
本当に時間大丈夫かなっていうぐらい、多分、
はい、多分忘れてると思います、時間も。
でこのずるい当事者、ずれてる支援者、ずっこけてる家族っていうのは、以前もこのタイトルで、
そうですね、その時も林さんのご司会で、その時はデジタルリサーチパークセンターですね、
はい、
同時配信させていただいて、今でも配信しているのが見えるんですけども、その時はズームウェビナーでですね、
はい、
プレミニ企画としてやらせていただいたんですけども、はい、もうコロナがあって2年越しのですね、実現ですね、本番企画が、
はい、このタイトルは誰が考えたんですか？
これはおそらく石橋さん界隈の方だと思うんですけど、石橋さんは僕だと思ってるんですけど、僕じゃなかったですよ確か。
どんな意味ですかね、ずるい当事者。
分かってても できないしない当事者の方、
ずるい当事者、
ちょっと理解できてないというか、それを勘違いしている支援者、で分かってあげたいけどもうまくサポートできないないご家族っていう意味だと思うんですけど、
面白い、ずるい当事者、ずれてる支援者、ずっこけてる家族ですね。で、勘違い嬢さん、いいとこ探しの代表なんですが、
はい、
どんな方ですか？
勘違いさんはちょっと一言ではなかなか
当事者の方なんですよね。
そうですね、お二人とも発達障害の当事者の方なんですけども、勘違いさんを一言で言うっていうのはちょっとなかなか難しいんですけど、ぜひご来場いただきたいと思ってるんですけども、
私も3月に来ていただいた、はい、東京都狛江市の平林副市長、総務省の主権者教育アドバイザーでなんですけど、すごくよく勘違いさんをね、してらっしゃると。
そうみたいですね。
狛江の副市でとてもねお世話になっているというふうに言われてましたけど、すごく発信されてるんですよね。
そうですね、とにかくこの発達障害界隈のですね、生きづらさ界隈の底上げをしたいと思って、幹事さんはおそらく連帯を強めて、総合交流していこうっていう発信されてる方だと理解してます。
そうなんですよね。皆さんに発達障害を理解していただこうということだけじゃなくて、当事者の皆さんもこうやっていろいろ練習していこうよみたいな、
そうですね、
そんなスタイルですよね。
はい、
はい、そして石橋博さん、堺発達友の会ですので、堺市ですかね、大阪の。
そうですね、大阪堺市、ね、
はい、関東対関西みたいな。
そうですね、
はい、石橋さんはどんな方ですか？
石橋さんは ADHD の方なんですけども、今現在一般で工務店で営業をされていまして、
営業されてるんですね、
はい、すごくまあなんてって言ったんですかね、石橋さんもなかなか一言で言えないんですけども、日本最大のですね、発達障害当事者会の主催をされている方。
勘違いさんは、
はい、
アスペルガーなんですか？
アスペルガーと ADHD の混合型っていうのをおっしゃってますね。
じゃあ、障害が一緒でも、
はい、
もう人はみんな、私たちもそうですけど、
はい、
違うので必ず一緒というわけではないんですが、
はい、
でもすごくきっとエピソードもあるので分かりやすいですよね。
は
い、
そうですね。
ね、なんかこうじゃあ30名程度先着順ということですけど、オンラインの方は何人でも、
オンライン、そうですね、一応100人目処なんですけども、まだまだ全然大丈夫ですので。
全然大丈夫ですか？
はい、
はい、ぜひ、参加する方も別に、はい、障害当事者の方ももちろんいいですけど、はい、支援者の方、
はい、
そうじゃないなんだろうなっていう方も大丈夫、
そうですね、もう誰でも大丈夫です。はい、瀬戸町の活動センターさんが主催されているので、
はい、
瀬戸だけでなく瀬戸近辺の方でもですね、
大丈夫、
大丈夫です、は
い、でこちらが10時30分から12時ということで、
はい
はい、オンラインもあるということですね、
はい、
そしてこちらが第1部が10時30分からなんですが、
はい、
第2部の体験会が同じ日に2時からですね、
はい、
いいとこ探しワークショップ発達自助会、
はい、
でこちらも勘違い嬢さんと石橋博さんが講師となってということですが、
はい、
こちらはどんな感じですか？
はい、とにかく、座学っていうかですね、お話を聞いて勉強するっていうだけでは、
はい、
もうどうにもならないっていうのがお二人の認識でして、もう実際やってみないことには何も全然進まないよっていう、なのでそれをまずワークショップをですね、コミュニケーションをですね、試行錯誤する、
はい、
試した時点で大成功ってよくおっしゃるんですけど、勘違いさん、
はい、
それをやってみるっていうことと、あと自助会ですね、自助会を通して発達障害に限らず当事者の方が自分について知るっていう、自己覚知って、
はい、
石橋さんおっしゃるんですけども、自分を知ることで 障害が治るってことは、うん、いうことはおっしゃらないですけども、うん、まあ、自分を知ることでどうやって生きていったらいいか自分自身で見つけるっていうやり方だと思います、ね、
でこちらはオンラインはなくですかね、
はい、そうですね、
はい、定員が10名程度ということなので、
はい、
一部だけ参加でもいいですし、
はい、
まあ、一部と二部の両方参加してもいいということですね、
はい
はい、じゃあ二部は、
はい、
まあ、できるだけ当事者の方って感じですか、支援者の方特に
どなたでも大丈夫なんですけども、
ええ、
はい、特に制限はないです。
でもこのね、このやり方というかね、
はい、
いいとこ探しを学ぶことで、
はい、
また支援者の方が自分のところの事業所でとか、
そうですね、
できますもんね。
いいですし、
これそう本も出されてるんですよね、幹事さん。
そうですね、幹事さん、いいとこ探しワークショップ、
はい、
ね、本を出されてます、
どんな感じですか。
漫画のイラストと、あとコラムもあってですね、すごく分かりやすい内容でして、読みながら使えそうだったり、アイスブレイクも載ってますんで、
はい、
何かの会議とかですね、そういった場面でも使えそうなネタが満載されてます。
そう、どうしてもこう発達障害というと、
はい、
コミュニケーションが苦手なイメージなんですけど、
はい、
それをこう訓練というか練習していくということですよね。
そうですね、場数を増やしてですね、いろんなパターンに対して対応できる、体作りじゃないですけども、
うん、
そういった、練習の場として活用されてますね、
はい、だから幹事さんのワークショップもそうだけど、石橋さんが、まあ、何といっても日本最大の発達障害自助会を運営されているので、
はいはい、
この自助会の体験、
そうですね、
うん、
でも今回は体験なんですけども、
うん、
ぜひともこの愛知県といわず瀬戸でですね、うん、定期的に開催できるようにしていきたいなというのが、
ね、
望みです。
あ、それは、はい、ワークショップを、自助会を、
ワークショップもそうですし、自助会もそうですし、この近辺でですね、
はい、
まあ、早いうちに、早い段階でですね、
うん、
こういったものに触れてですね、
うん、
生きづらさが減るようにできればなと思ってます。
本当ですね、なかなか当事者グループってないですかね、
はい、
この近辺で。
ないことはないんですけれども、特にそうですね、発達自助会となると名古屋まで出ないとないかもしれないですね。
なるほどね。精神とかだとね、
はい、
会があったり、ね、身体だったりあるんですけども、なかなか確かに当事者、家族会はあっても当事者っていうとなかなかなかったりしますね、はい、
そうです
ね、でも治るっていうことはないかもしれないけど、こうやって訓練をすることで、
はい、
あ、こういう時はこうすればいいんだっていうことが身についてくるっていうことですか。
そうだと思います、はい、
ねえ、すごいですよね、幹事さん、本当に頑張ってらっしゃる、石橋さんもね、
はい、
はい、じゃあこちら一部も二部も、まだ大丈夫ということですね、
はい、
はい、じゃあ申し込みは瀬戸町の活動センターになりますか。
はい、アップルシード両方で受け止まっております、はい、
じゃあ主催が瀬戸町の活動センターになりまして、
はい、
電話が 0561-971161、 ファックスが 0561-971171となります。でメールが seto-npo.ma.gctv.ne.jp ですので、seto-npo@ma.gctv.ne.jp ですね、そして共催が NPO 法人アップルシードになりまして、電話ファックスともに 0561-783625 0561-783625、 E メールが appleseed@gctv.ne.jp です。アップルシードが appleseed@gctv.ne.jp ということですね。まあ、本当に当事者の方、ご家族の方、支援者の方ももちろんですけど、フラッとこう一般の方に知っていただきたいなという思いもありますよね。
は
い、
そうですね、はい、
お子さんでもいいんですか。
お子さん、そうですね、大丈夫です。
はい、じゃあぜひね、皆さん興味のある方は、はい、パルティ生徒4階マルチメディアルームで6月17土曜日発達障害を知ろう、午前10時30分から第1部、午後、2時から第2部となります。さあ、じゃあもう本当に目まぐるしくね、いろいろ授業をやられているので、成瀬さんもあっちに行ったりこっちに行ったりだと思うんですけど、はい、どうですか今の課題というか。
課題ですか。
はい、
課題はいろいろあるんですけども、プライベートからですね、仕事の方まで、
はい、職員さんとか足りてるんですか。
そうですね、よくやってもらってるんですけども、新しく始めたいと思っている相談支援事業所のですね、相談支援専門員が今ちょっと欲しいなと思ってるんですけども、は
い
はい、
じゃあ資格がいるということですね。
そうですね、その研修を受けて、しかもうちの場合は管理者もお任せしたいと思っているので、ある程度の経験も必要になるんですけども、
はい、じゃあ相談支援専門員と、はい、管理者も兼ねて、はい、兼任でということですね、はい、だからその方がいれば相談支援事業所の開設も、はいはいはい、早いっていうことですね。そうですね。
もう一度市に申請して1ヶ月程度で、
はい、
つつがなければ降りる、規制が降りるって伺ってますので、はい、
はい。だからその相談支援事業所というのは、はい、ちょっとこういうことで障害があってこうなんですけどっていうことで相談する。はい、
そうですね、実際は何かの福祉サービスに結びつく形でのご相談になると思うんですけども、うん、その計画ですね、利用サービス等利用計画の作成に関してお手伝いするというのが具体的な仕事になってくると思うんですけども、うんうん、
はい、だからちょっと訪問に来てほしいんだけど、何日ぐらい使えるかとか、はい、そうですね、そういうことですよね、
はい、
ここの事業所に行きたいんだけどとか、
そうですね、
そういうことですよね、そういうことをこうなので、高齢者でいうとケアマネさんみたいな、
そうですね、はい、
そんなイメージですね、はい、じゃあぜひ相談支援専門員持ってて、ぜひ働きたいわっていう方、はい、アップルシードさんまでご一報いただけるといいですね、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ、今後新しく始めていきたいというのはやっぱり相談支援事業所の開設ということですね、
はい、
はい、じゃあ6月17日まずはこちらの成功ですけども、今後も、コンスタントに、1年に1回はこういう形で、やっていくということですね、
はい、
はい、次に考えていることはありますか。
次ですか、
はい、
次は、ちょっと内緒です
あるんですね。
あります、ね、
すごいですね、次から次へとね、素敵な方を呼ばれてっていうことで素晴らしいなと思います。はい、もう迫っておりますので、ぜひなるほど座学習会 SDGs 講座発達障害を知ろう、6月17土曜日パルティ瀬戸4階マルチメディアルームです。一部ハイブリッド対談講演はずるい当事者、ずれてる支援者、ずっこけてる家族ということで、いいとこ探し代表の幹事長さんと堺発達友の会代表の石橋博さんの、対談になります。こちらオンライン参加も OK で、会場の皆さんからの質問を交えてということになります。私も司会をさせていただきます、そして午後2時から第2部体験会、いいとこ探しワークショップ発達自助会になります。同じく幹事長さんと石橋博さんが講師となりまして、午後2時から4時ということで、ワークショップが2時から3時、自助会が3時から4時ということですね、こちら定員10名程度先着順で、こちらはリアルな参加のみということになっておりますので、お申し込みの際はですね、ぜひ一部だけ参加か、 一部二部両方か二部だけか、あと一部の方はズーム希望の方はズーム希望というふうにお知らせくださいね。お電話だけもう一度お伝えします。瀬戸町の活動センター 0561-97-1161、 ファックスが 0561-97-1171、 または NPO 法人アップルシード、電話ファックスともに0561-783625、 こちらになります。では成瀬さんからラジオを聞いている皆さんに一言お願いいたします。
はい、6月17日ぜひ皆さんお越しお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、まだまだあの余裕があるということですからね、うん、ぜひ、皆さんふるって、ご参加いただきたいと思います。はい、今日はともみとともに NPO 法人アップルシード代表理事の成瀬毅さんにお越しいただきました。成瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。